こんちくわ。あなたの隣人、ゆっくり霊夢だよ。
あなたの隣人、ゆっくりマリサだぜ。
ねえマリサ、インスリンの注射って痛いのかしら？
まさか霊夢、糖尿病がそこまで悪化したのか？
違うわよ。まだお薬で大丈夫よ。いや、ひどくなったらお注射よ。って脅されてるから。怪しい女医さんに。
どっちに突っ込めばいいんだ？薬で大丈夫って、結局糖尿病なのと怪しい女医と。
怪しい女医って言っても、脇坂恵理子さんじゃないわよ。セクシー系じゃなくて、マッドサイエンティスト系よ。
脇坂恵理子さんは、診療報酬詐欺で捕まった医者だろ。まあ、怪しいっちゃ怪しいが、そもそも脇坂さんは麻酔科医だ。糖尿は関係ないぞ。っていうか、マッドサイエンティスト系の糖尿病の医者って、どんな感じなんだよ。
メガネはデフォルトよね。あと刃物。怪しい笑みを浮かべて、武将髭に白か黒服。あれ？これって、アンデルセン神父じゃ。
うん、ヘルシングのアンデルセン神父だな。そもそもジョイじゃないぞ。あれは OVA 版の若元のりおさんがいい感じだな。っていうか、そんな医者には会いたくない。
いいじゃない。アンデルセン神父。言っちゃってるところが最高なのよね。きっと糖尿病も、イメーン。って吹っ飛ばしてくれるわよ。
いや、霊夢ごと切り刻まれると思うぞ。ともかく、その病院はやめとけ。それにしてもインスリンは扱いを間違うと、いろいろと危険なんだ。きちんと医者に決められた量使うんだぞ。
そうらしいわね。私はあんまり詳しくないんだけど、低血糖とか高血糖とか、いろいろ大変みたいね。
ああ、高血糖も怖いが低血糖も恐ろしい。意識を失い手当てが遅れると、丸の危険性もある。
そうなの？血糖値って低ければいいと思ってたわ。
よし、それじゃ今日は、インスリンが関係した事件を解説しよう。
私はまだ関係ないけど、気をつけないとね。
それじゃ早速解説するぜ。みんなも、
それではゆっくりしていってね。
事件は2018年1月下旬、大阪府堺市で起きた。D さん67歳が、自宅で不審な丸を遂げるんだ。
不審な丸？
ああ。D さんが亡くなった原因は、低血糖脳症。これは糖尿病の一つの症状だ。長時間低血糖状態に陥ることで発症し、これは脳に糖が供給されず、ダメージを受ける状況のことだ。
それって不審なの？ D さんって糖尿病じゃなかったの？
いや、D さんは糖尿病だった。だが T さんが低血糖脳症になったのには、他に理由があったんだ。その理由はインスリンの過剰摂取。これにより低血糖に陥った T さんは低血糖脳症となり、ノーマル状態に陥ったんだ。
インスリンの過剰摂取ってことは、T さん自身が、インスリンの注射の量を間違ったってこと？
さすが霊夢、元どかぐ気絶部なだけあるな。血糖値の上昇、下降についてはよく理解している。確かにインスリンを過剰に摂取するには、その方法が一番可能性としては高い。だがこれは事件だった。
ってことは、まさか、誰かにインスリンを、
ああ、そうなんだ。T さんにインスリンを過剰摂取させた人物がいた。そしてその人物は、T さんの身近な人物だったんだ。
一体誰がそんなことを？
その人物は T さんの実の娘、足立明美とされている。
実の娘なの？ってことは、親丸氏ってこと？どういうこと？恨み？それともお金？
その理由はわからない。なぜなら明美は逮捕された取り調べでは、事件への関与を否認、後完全黙秘を貫いている。そのため事件への動機や理由は、わかっていないんだ。
それじゃその娘さんがやったかどうかは、はっきりしないんじゃないの？証拠もなければ普通逮捕できないでしょ？
その通りだ。だがこの足立明美には、他の事件での容疑もかかっている。
他の事件？
そう。その事件とは、明美の実の弟 S さんを、自丸に見せかけて丸買いしたというものだ。
どういうこと？
2018年の3月、S さんは実家のトイレで、燃えた練炭と共に丸体で見つかる。だがその後の警察の捜査でこの事件が、姉の明美によるものだとされ、彼女は逮捕されることになったんだ。
捜査でってことは、それだけの理由があったってことよね。
そうなんだ。まずこういった変丸の場合、警察で検視、司法解剖が行われる。そして弟さんの丸陰については、一酸化炭素の中毒によるものだと判定されたようだが、それ以外にも、別のものが発見されたんだ。
別のもの？
ああ、それは俗に言う睡眠薬だった。
睡眠薬？でもそれって、自分で飲んだ可能性もあるんじゃないの？
当然その可能性も考えられた。だがある状況、そして証言により姉である明美による、自丸を偽装した丸人だと警察は考えたんだ。
状況？それに証言って、
S さんが命を落とした当時、実家には母親もいたんだ。だが母親は、全くこの事件が起きていることに気づくことはなかった。完全に眠ってしまっていたんだ。
それは、別におかしいことじゃないでしょ？
いや、この状況は母親の証言により、これは仕組まれたことだということが判明するんだ。母親は事件当時、2階リビングで横たわっていた。そして警察に発見された時、ろれつが回っていなかったそうなんだ。
それって、まさか。
そうだ。おそらく睡眠薬を飲まされていたものと思われるんだ。そして大阪府警の捜査の過程で母親は、大阪府警の聴取にこう証言している。明美が作った抹茶オレを飲んだ直後に意識が朦朧となり、気づいたら S が丸んでいた。と説明したんだ。
それって、明美が睡眠薬を母親に飲ませたってこと？
そうなるな。
でも、弟さんに頼まれた可能性もあるんじゃ。
いや、その可能性はないだろう。弟さんは会社を経営しており、そしてその会社の経営はうまくいっていたんだ。つまり、弟である S さんには丸を選ぶ理由はない。そのことについては、周囲の人たちからも同様の声があった。それに明美には、明らかに怪しい点が複数あったんだ。
怪しい点って？
まず、明美自身が弟の S さんを実家に呼び出している。
つまり S さんが、自発的に行動したわけではないということね。
そうだ。さらに S さんは遺書を残していたんだが、これは自丸に見せかけるための、明美の偽装と思われている。遺書の内容は、自分がインスリンを打ったなどと、T さんへの犯行をほのめかす内容の遺書だったんだ。これを明美は事件後に、S さんの妻に手渡している。
遺書まで偽装していたの？しかも父親のインスリンの件まで偽装するなんて。本当なの？
警察の捜査で、S さんを自丸に見せかけるためにこの遺書を作成した形跡が、明美のパソコンから見つかっているんだ。さらに、S さんのカバンに父親である T さんのインスリンの注射器を入れるなど、弟の S さんが T さんを丸買いしたかのように、見せかける工作も行っていたそうだ。
相当計画的な犯行ね。
おそらく明美は、弟の S さんに睡眠薬入りの飲み物を飲ませて眠らせた後、トイレに座らせて室内で練炭を焚き、一酸化炭素中毒で丸坊させたと見られている。
女性の力で男性をそこまで運べるのかしら？共犯がいるとか。
いや、例えば睡眠薬を投与された状態で無理に起こされると、朦朧とした状態で誘導されて行動することになる場合がある。つまり S さんは、睡眠薬入りの飲み物を飲まされた後、明美によってトイレに誘導され、座らされた可能性が考えられるんだ。
まあ、すごく眠い時は、寝ぼけて行動することあるものね。そういえば、夏休みの宿題が終わらなくて徹夜してた時、ちょっと眠いなって思ったら、知らないうちに布団に入って、寝ちゃってたことあったわ。
ってことは、当然。
宿題は終わらなかったわ。全くどうやって眠ったか、記憶にないんだけど。
S さんはトイレの中で亡くなっていた。実は事件前に明美は、携帯電話で練炭自丸に関する検索を行っていたそうだ。
いやいやいや。痕跡残しすぎでしょ。そんなの捜査ですぐバレるじゃない。
他にもずさんな点が目立つ。S さんが見つかったトイレは、接着剤で目張りがされていた。ところが接着剤の容器は別の部屋から見つかり、トイレ内の練炭に火をつけるための道具も、トイレの中には置かれていなかったんだ。
それって密室じゃないじゃない。明らかにおかしいでしょ。コナン君じゃなくてもすぐわかるわよ。
ああ、どう考えても怪しすぎる。少なくとも S さん本人が自ら行った行動とは、とても考えられないんだ。これらのことから警察は明美を、S さん丸買いの容疑者として逮捕したんだ。
実の弟を丸買いした犯人がお姉さんだなんて、恐ろしい話ね。それにしても、なんでそんなことをしたのかしら。
動機については明美が、容疑自体を否認していた上完全黙秘したため、明らかになってはいない。だが、こういった背景が犯行につながったのではないか？と言われていることがある。
何か確執があったの？
まず、父親の T さんが創業した水道工事会社の継承をめぐって、兄弟間でトラブルになっていたとも言われている。本来の後継者と目されていた弟の S さんは、別の建築会社を設立し独立していたそうだ。そして事業は順調に拡大していた。
弟さんの会社はうまくいっていたって、言ってたものね。
ああ。一方で父親の創業した会社については、明美が2015年頃に会社を継いだ。だがこちらの売上高は、2年間で半減していたんだ。
半減って、それは厳しいわね。相当苦しかったんじゃないの？
だろうな。実は明美は過去にも、様々な商売に手を出していた。明美は過去に結婚していた時期があった。その頃は花屋を経営しており、夫との離婚後はキャバクラ嬢、中古車ディーラー、個室エステ店員など様々な職業を転々とし、その後にバーやホストクラブなどの飲食店を経営していたそうなんだ。だがどれも軌道に乗らず、成功することはなかったそうだ。
あんまり詳細はなかったのかしら。 それじゃあ、弟さんがお父さんの会社を引き継いだ方が良かったのかもね。
それだけじゃない。明美は父親から受け継いだ建設会社、第一水道を経営する傍ら、2017年5月頃、大阪府堺市市内で学習塾を開いたが、年末には閉鎖してしまっている。
ともかく、あんまりうまくいっていなかったのね。
2017年9月には堺市内で、バーワンラブをオープンさせたが、最寄り駅から車で約10分という不便な場所だった。そのためうまくいっていなかったようだ。
いや、バーで駅から車で10分って、相当厳しいでしょ。徒歩だと40分以上かかるってことよね。お客来ないわよ。それにしても全くうまくいってないのね。ずっとそういった人生だったのかしら。
いや、そうでもなさそうだ。明美の小中学生時代の同級生の証言として、彼女は地元の小中学校を卒業しており、クラスのマドンナのような存在だったそうだ。スポーツも勉強もできて、男子からも人気があり、小学生時代はバレー部、中学生時代は陸上部に所属していたらしいぜ。
まるで私のことみたいね。ふふ、それにしても、どこで間違っちゃったのかしら。
そうだな。それには彼女の結婚生活について触れる必要がある。明美はその後進学するが、入学したのはお嬢様女子校で、勉強もそこそこできないと入れなかった。そしてそのまま短大に入るんだが、そこで、かなり年上と学生結婚したようなんだ。
学生結婚、ちょっと憧れるわね。
そうか？大変そうだけどな。この結婚した相手と息子を二人も受けたが、夫のランブル狂いに愛想を尽かす。
それで離婚したのね。
結果的にはそうなるんだが、そこで彼女の取った行動は、新聞沙汰になったんだ。
新聞沙汰って、どういうこと？
2006年9月20日付の朝日新聞に、こう記載されている。夫の定期入れに大麻。通報、離婚有利妻、容疑で書類送検とな。
どういうこと？
記事では、夫が大麻所持で捕まれば、離婚調停が有利になり、子供の親権が得られると思ったなどと、供述内容が紹介されている。
それは、っていうかそもそも、どうやって大麻を手に入れたのかしら。ちょっとだいぶやばいわね。
そうだな。普通の感覚とは言えないだろう。たとえ想像したとしても、実行する人間はそういない。どこか倫理観、順法精神が欠如しているんだろう。そしてその後は前述の通り、様々な事業や仕事に手を出したが、うまくはいかなかったんだ。
そしてついに、家族に危害を加えることになるのね。
ああ。そして逮捕された明美は、裁判にかけられる。2022年8月に初公判となった裁判員裁判だが、明美被告は一貫して、無罪を主張することになる。
無罪って、これだけいろいろな状況証拠もあると、さすがに無理でしょ。
明美は父親と弟の丸害容疑のほか、名誉毀損や器物損壊の罪にも問われている。
どういうこと？
2018年4月から5月には、S さんの妻らを中傷する文章ばらまき、S さんの妻の車や自転車に、塗料を吹き付け汚損したとしてだ。
そんなこともしてたの？よっぽど恨んでいたのかしら？それとも、他に犯人がいるって見せかけるため？
おそらく後者だろうな。これらの事件も含め明美容疑者の犯行は、間違いないと考えられている。だが、二人の息子に向けたノートには、自分は無実の罪で陥れられている、というような記載があったそうだ。その中には、S さんの妻と会社に保険金が入り、それが目的で丸買いされたといったような内容も記載されていた。
ここに来て保険金丸人？
いや、これはありえない。S さんが亡くなった日は保険の免責期間で、万が一保険金目当てだったとしても、保険金は一切支払われない。
あ、自丸だとしたら生命保険が支払われない、ダメな期間があるのよね。
そうなんだ。つまりこの件では、S さんの妻も会社も、誰も金銭的な利益はない。つまりそういった根拠の動機が存在しない。
それじゃやっぱり、
まあ、警察も検察も、そのあたりの証拠固めはしっかりしていたんだろう。物証だけでなく状況証拠も、明らかに明美の犯行であると指し示していた。4月末、S さんの自宅周辺で不審な怪文書がばらまかれた件。内容は S さんの妻とその不倫相手が、共謀し弟を追い込んだというものだった。さらにガレージに止めてあった車には、スプレーでいたずらがされたんだ。
さっき言ってた件ね。
ああ。大阪府警は5月には名誉毀損容疑などで、明美容疑者宅を固く捜索している。近隣の防犯カメラに、明美容疑者と思われる女の姿が映っていたことが決め手になったそうだ。この時大阪府警は封筒に入った中傷ビラ、パソコン、器物破損に使用されたと思われる、ラッカースプレーを押収している。そしてその後の捜査でパソコンには、S さんの遺書を作成した痕跡が見つかったんだ。
防犯カメラに映っていたなんて、決定的じゃない。
偽装工作が裏目に出たんだろうな。 さらにマルタイから検出された睡眠薬と同じものが、明美容疑者の自宅から見つかっているんだ。
これは、確定ね。
そして裁判で検察は、T さんを丸買いしながら内政を深めることなく、犯人をでっち上げるために衣装偽造して、S さんも丸買いしたと指摘し、2022年11月7日、裁判で丸刑を求刑する。弁護側は病丸の可能性などもあると指摘し、被告に丸買いの動機はなく、犯人ではない、と無罪を主張したんだ。
いや、無理でしょ？さすがに無罪は。
ああ、2022年11月29日、大阪地裁は無期懲役の判決を言い渡した。
丸刑じゃなかったのね。
大阪地裁は、1件目の丸人があって思い直すことができたにもかかわらず、2件目の丸人に及んだ。生命軽視の態度は大きい。このように判決理由を語った。
ちょっと確認なんだけど、お父さんの T さんって亡くなったの？
ああ、明美容疑者がインスリンを投与して、1回目は助かったんだが、2度目に命を落とすことになった。実は T さんは末期癌で、長くはないと思われていたんだが、明美容疑者の犯行により、丸期が早まったと考えられている。弁護側はこの点を取り上げて、癌による丸棒だ、と主張していたようだが、
ここまで色々と証拠があると、ちょっと無理よね。
ただ、結局動機については明美被告が黙秘したことで、明らかにならなかった。そのため、控訴審でどのような判決が出るかはまだわからない。
そうなのね。それにしても父親と弟を手にかけるなんて、恐ろしいわね。
そうだな。どういった動機があったのか、本人の口から聞きたいとは思うが。
それにしても、インスリンで人を丸に至らしめるなんて、そんなことができるって知らなかったわ。
どんな薬も量によっては毒になる。だから医者の処方箋が必要な薬があるわけだ。
量と用法を守ってねってことね。
そうだな。お酒だって飲みすぎたら、急性アルコール中毒なんかで命を落とすこともあるだろ。
確かにね。ほどほどにするわ。
それにしても、身内お二人もと考えると恐ろしいな。動機は何だったんだろうな。
そうね。みんなの隣にも、恐ろしい隣人がいるかもしれないわ。
そうだな。最も恐ろしいのは人間、そう思わずにはいられないな。
みんながまた会う時まで、無事に過ごしていることを祈ってるわ。
俺もだぜ。少なくとも霊夢はまた、ドカ食い気絶部に入らないよう、血糖値や高血圧にも注意してくれよな。
もうやめたわよ。みんなも注意してね。それじゃ、次回も私たちの隣人として、
ゆっくりしていってね。